こんにちは。ズマです。いつも、殿下と二人で、ダシラジオをやってるんですけど、今日はちょっと一人で、ラジオやってみようかなと、思ってまして。何をやるかというと、清志郎の話をしてみようかなと。ダシラジオでやっても、いいっちゃいいんですけどね。ちょっと、でも一人でやった方が、しっくりくるような感じがしたんで、一人でやってるんですけど、ちょっと、いつも殿下んちの、いいマイクで、撮ってるんで、音いいんですけど、今日はちょっとうちの、安い設備で撮ってるんで、いつもより音質ちょっと悪いんですけどね。はい。清志郎、死んじゃいましたけど、ラジオで、ノーナリーブスの、西寺豪太さんが、清志郎の話してて、その時に言ってたんですけどね、清志郎のことは、やっぱりすごく熱心なファンの人がいっぱいいると。だから、自分が語るのもおこがましいというか、ちょっとそういう気持ちがあったんだけど、でも今日は語らせてもらいたいっていうようなことを、西寺さんが言っていて、ああ、なるほどと、すごくしっくりきたんですね。僕もそういう感じなんですよね。すごく好きなんだけど、好きですって周りに、大っぴらに言うほどのファンかと言われればそこまででもないしっていう、微妙な距離感があって、でもやっぱり、好きは好きだったんですよね。っていう、それぐらいの微妙な距離感の人って結構たくさんいたんじゃないかなと思ってて。だからやっぱり、死んだ時に、ブログとかで、清志郎の話する人、すごくいっぱいいましたよね。っていうのはやっぱりそういうことなのかなという感じがしたんですけど。それとやっぱり、びっくりしたんですけど、死んだって聞いて。それは一つは、一回、ね、復活しましたよね。それで、やっぱり大丈夫なんだっていうか、清志郎死ぬはずないよなって思っちゃった部分もありますよね。死ぬっていうことがしっくりこないっていうか、似合わないっていうと言い方変ですけど、馴染まないっていうかね。だから復帰したときに、やっぱり死ぬはずないよな、そりゃそうや、とか思っちゃってるところに、訃報が入ってきたんで、今日疲れたっていうかね、びっくりしましたね。ジェームス・ブラウンが死んだときも思ったんですけどね、死ぬっていうことが、しっくり来ないっていうかね。死んじゃうの？っていう。そんな感じがしましたね。はい。それで、清志郎との出会いはいつかなって考えてみると、多分テレビで歌ってるのを最初に 見たのが最初なんですけど、最初は結構びっくりしましたね。びっくりっていうか、こう、あのメイクと、どぎついメイクと、派手な衣装と、それとあの、声が、もう、なんか、今まで見たことない、見た目もそうだし、歌も聞いたことないような声で、なんじゃこりゃって思いましたね。異形のものを見たっていう感じですね。何なんだろう、この人は。だから、最初は結構、こう怖いものを見たっていうかね、受け入れられなかったですね、最初は。それで、でも、最初に聞いた曲は、多分、タイマーズの、デイドリームビリーバーのカバーの曲、日本語のカバーですね。あの曲、多分、カップラーメンの CM の曲だったんですよね。それで流れてて、あの曲、すごい好きだったですね。小学校だったんですけど、なんか友達とかも好きで、一緒に歌ってた覚えありますね。で、もうそれは多分、その CM は曲しか流れてないんで、それをあの、こう、異形の、あの、すごいケバケバしい人が歌ってるっていう、まあタイマーズだからまたちょっと違う格好ですけど、あの人が歌ってるっていうのは、その時は結びついてなくて、曲だけ聴いて好きだったんですけど、あとは、あれか、昼間のパパは光ってるっていう、2シリーズの、ちょっとタイトル忘れちゃいましたけど、あの曲とかも CM で流れてたんで、覚えてますけどね。まあでもその頃は小学生とかなんで、まあ誰が歌ってるとかあんまり分かってなくて、ちゃんと清志郎とか RC サクセションっていうものを分かった上で曲をちゃんと聴いたのは高校に入ってからですね。なんかきっかけ何かあったってわけじゃないと思うんですけど、多分どっちかっていうとお勉強的な感じで、日本のロックの歴史を知るっていう感じで、RC も聴いとかにはいかんなっていう感じで、多分聴いたんだと思うんですけどね。ベスト版最初に聴いたんですけど。で、やっぱりあの声がね、ちょっとまだ高校で聞いた時も少しだけ抵抗感あったんですね、最初は。やっぱりね、すごい声ですよね。でも聞いていくうちに、それがむしろ良くなってくるっていうか、受け入れられていって、それと、まあやっぱり歌詞にびっくりしたですね。君が僕を知ってるっていう曲の歌詞とかね、すげえ歌詞だなと。未だに思いますけど。とか、優しさっていう曲とかもね。そう。あんまり他人を、こう、根本的には信用してない感じっていうかね。そういうところが、独特っていうか、すごい歌詞だなぁと思ったような気がしますね。あとは、やっぱり、まあ、代表曲ですけど、トランジスタラジオとかね、あの、 授業をサボって屋上でタバコ吸ってラジオを聞いてる感じがね、ラジオ聞いて、タバコ吸ってラジオ聞いてるっていう感じがいいんですよね。なんか、こう、何をそんなに大した悪いことをしてるわけじゃなくて、トランジスタラジオを聞いてるっていう、電波をキャッチしてっていう、その、ちょうどいい塩梅な感じですよね。なんか、グッとくるっていうかね。なんかまとまらないまま話してますけど。それと、音楽性も、音楽性って、RC の音楽性って、結構特殊だなと思ってて。結構、活動してた時期も長いんで、音楽性も変わっていくんですけど、まあ、最初は70年代頭は一応フォークユニットとしてデビューしたわけですけどね。で、少し前に DVD で初期の RC サクセションっていう、本当にその70年代頭の頃のライブ映像っていうのが発売されたことがあって、それ見たんですけどね。まあ、一応フォークっていうくくりなんですけど、まあ、確かにアコギ弾いてるんですけどね。アコギ2本とウッドベースでやってるんですけどね。なんかフォークっちゃフォークなんだけど、でもフォークじゃない、なかったですね。全然別物でしたね。うるさいっていうかね。まあ、ボーカルはもう、やっぱ最初から、ボーカルはあんな感じなんですよね。で、まあ、アコギもジャカジャカかき鳴らして、ウッドベースも結構、なんていうんですかね、こう、上品な感じじゃなくて、結構、うるさい感じで弾いてて、いわゆるフォークっていう感じじゃ全然ないんですよね。それで、その後の、76年かな、シングルマンっていう、これも有名なアルバムですけど、これは、また音楽性変わって、リズム隊が入るんですけど、音はね、音はなんかちょっとスカスカした音であんまりいい音に取れてないんですけど、でもすごくタイトなリズム隊で、で、ホーンも入って豪華な感じでね、でそれに清志郎の歌が乗るっていうね、でもこれもやっぱり独特なんですよね。清志郎の歌が乗ると、乗った時点で、いわゆるソウルとかファンクとかっていうのとはもう違うもんになるんですよね。シングルマン、甲州街道はもう秋なのさとか。これ、初めて聞いた時ちょうど秋ぐらいに聞いたんですよね。もう、なんかこう、切ない気持ちになっちゃって、もうどうしようかと思いましたけど、ヒッピーに捧ぐとかね、ちょっとね、まあ、ヒッピーに捧ぐとか今、辛くて聞けませんっていう人いっぱいいると思いますけど、で、そう、この辺のシングルマンの頃の清志郎の感じって、歌の感じって、前にダシラジオでも少し言ったんですけど、フィッシュマンズの佐藤真嗣の歌い方にすごく似てるんですよね。こうシングルマンの曲で言うと、夜の散歩をしないかねとか、上の空とかね、こう、なんていうか、まあ、あんまりロックっぽくない、こう、浮遊感のある感じの曲のボーカルは本当にすごく似てるんですね。まあ、清志郎が似てるっていうか逆なんですけどね。 佐藤慎二が、やっぱり清志郎のファンなんですよね、あの人。昔インタビューで、カバーしたい曲ありますかって言われて、トランジスタラジオって即答してて、インタビュアーが、おーって、おーって言ってましたけどね。なんかこう、その気持ちはわかりますね、なんか。やっぱり、清志郎っぽいボーカルだなってみんな多分思うと思うんですよね。佐藤慎二の歌聞くと。でもまあ本人がそこまでこう直球で清志郎のトランジスタラジオをカバーしたいって言われるとなんかこうね、もうそんなストレートな答えがみたいな驚きがあったんだと思うんですけどね。まあ、佐藤慎二も死んじゃいましたけどね。それで、5月の9日に、告別式が青山であって、それで、河本大翔が弔辞を読んだみたいですけどね。なるほどと。やっぱりヒロトだよなっていう感じがしましたね。まあ、だから、RC の音楽性を受け継いだのは誰かって言ったら、やっぱりブルーハーツだよなっていうことなんですけど、それは、不良が効くっていうか、ちょっとやさぐれた感じの雰囲気のあるロックっていうのを日本のロックでやったのが、まあ元をたどると、多分、キャロルとか、まあ他にも、ブラハチブとか、ゲドウとか、いろいろいると思うんですけど、その流れとちょっと RC って違っていて、まあそういうストーンズとかに影響を受けたような感じのロックに加えて、まあやっぱり歌詞ですよね。歌詞のレベルが違うっていうか、まあ、聞いて励まされるような歌詞もそうだし、あとは、まあ、さっき言ったような、こう、毒がある感じっていうかね、毒があるし、こう、懐逆性があるっていうか、こうチャーミングな感じですよね。毒を吐き方がチャーミングっていうか、そこがやっぱりそれまでの日本のロックにはなかったとこだと思うんですけど、そしてそれを受け継いだのがやっぱりブルーハーツじゃないかなと思いますけどね。まあ全然まとまらないまんまダラダラと喋ってますけど、最後も特にまとめないまま終わるんですけど、まあ、また気が向いたらこういう感じで一人で喋ってみたいなと思いますが、まあなんか間延びした放送で最後までお聞きいただいた方はありがとうございますっていう感じなんですけど、はい。それでは、今日はこの辺で、さようなら。